ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション5、科学的な願望実現法。
精神的療法、つまり願いによって心や体の病を癒す方法ですが、これからそのことについてお話ししていきましょう。人は誰でも健康や良い人間関係を作ることを望んでいます。では人間関係を良くするとか病気を治すといった力はどこから来るのでしょう。それは潜在意識の中から発しています。ですから心の持ち方一つでどんな病気も治せるものなのです。現在心理学者や精神科医、外科医、内科医、生態科医などあらゆる分野の治療専門家がいますね。しかしあくまでも彼らは本来私たちの持つ治癒力を解放し治癒を促すことを手助けしているにすぎません。心理学者や精神科医が心の障害を取り除き患者の健康を取り戻す手助けをしたり、また外科医や内科医が肉体の障害を取り除いて回復の活性化を促したりといった全ての医療活動はあくまでも私たちの持つ治癒力の手助けをしているに過ぎないのです。あなたの心や体の病気を治すものは唯一潜在意識の治癒力なのです。あなたが何かの宗教団体に入っていようと、無神論者であろうと、どの国に生まれ育った人であろうと、万人に平等にその力は与えられています。あなた自身を見つめてください。心を静めリラックスした状態で自分の中の無限の力を信じ、今自分は何を求めているのかを問いかけてみます。それが健康であれば健康が欲しいと強く念じてみるのです。そうすると心が解放されていきます。心が解放されればあなたの願いは潜在意識に受け入れられやすくなります。次に潜在意識が受け入れたあなたの願いはあなたの肉体上の変化となって現れてきます。最もあなたの願望を実現化しやすい方法はあなたの望むことを具体的に頭に思い浮かべてみることです。そしてすでに現実のものになったのだと感じることです。あなたが欲しいと思ったものは必ず手に入るのですから、あなたが頭に描いたことは遅かれ早かれ現実としてあなたの目の前に現れてきます。今お話ししてきたことが現代の精神科学者による精神的療法の基礎的なスタンスです。自然界の原理と信念。動物や植物、海や山など生命あるものには全て治癒力が働いています。これは自然界の原理で、本能として万物が生まれながらにして持っている力です。ですからこの自然界の原理を知りコントロールすることで私たち人類は自分たちの幸福のために役立たせることができます。ただしその力を利用する手段や方法はいろいろありますが、治癒作用を促すものはただ一つだけです。それがいわゆる信念です。信念が作り出すもの。生命の法則とは信念を持つということから始まります。そしてその信念はいろいろなものを形作っていきます。宗教を例にとれば、世界中にありとあらゆる種類の宗教や宗派がありますが、このさまざまな宗教もそれぞれの信念の表れなのです。あなたは自分自身についてその信念を通してどのように考えていますか。信念、つまりあなたが常に意識的にも無意識的にも心に描く考えのことですが、信念によって潜在意識が反応してあなたの生活にその反応の結果を表していきます。あなたにとってマイナスになることや害を及ぼすことは信じないでください。なぜならあなたの心の持ち方一つで良い結果も悪い結果も生み出すからです。あなたの考えがあなたの人生を作っているのだというこの疑いのない事実に一刻も早く気づいてください。あなたと潜在意識の一体化が奇跡を生む。願望による療法は 精神療法または科学的記念とも呼ばれています。これは顕在意識と潜在意識を同時に働かせ、目的を達成させる方法です。ですからそれを行うとき、目的や理由を認識しておく必要があります。例えばあなたが経験してみたいことやあなたの望みを具体的に心に描きます。心に描いた通りのことを手に入れることができたとき、あなたは自分の力を悟ることでしょう。そしてそのテクニックを覚え磨いていくことで、あなたの願いは忠実に叶えられていきます。あなたが何らかの困難や病気に出くわしたら、その原因はあなたの中の不安や恐怖などのネガティブな感情が引き起こしているのだと考えて間違いありません。ですからそういう考えをすべて取り除けば必ず完治するでしょう。あなたの持つ治癒力はいつもあなたを良い状態にしようと働いていますから、あなたがその力を信じていさえすれば必ず癒されるはずです。あなたの中に潜む無限の知識と力を認め信じることができたなら、あなたを襲う恐怖や不安は自然に解消されていきます。ではその不思議な力を持つものは一体何かというと、それこそがあなたの中の潜在意識なのです。潜在意識は本来のあなたであり、あなたを支配するすべてです。その潜在意識があなたに不利益なことを与えるわけがありません。常にあなたの望みを叶えようとするはずです。そのことをあなたの潜在意識で認識することが肝心です。あなたが潜在意識の中の無限の英知の存在を認めなければ、永遠にその自分の力を知ることはできません。なぜなら自分自身を否定していることになるのですから。いいですか？あなたはいつも自分の中の調和を保っていなくてはいけません。そうすればあなたの治癒力はどんどん強化されていくでしょう。信仰療法の実態。時々信仰によって病気が癒されたという話を耳にしますが、この場合の信仰と私の言う信仰とは少し違います。それは病人の勝手な思い込みだけで結果を生んでいるのです。宇宙の法則を踏まえての信仰ではないからです。例えばブードゥー族では病人を呪文で治すことがあるようです。また聖水を飲むことで癒される人もいます。したがってその信者たちはブードゥー教の呪文で病気が治ったからこの宗教こそが正しいとか、聖水を飲んで癒されたからその水に神の力が宿っているというような自分勝手な理屈を作って、それを正しいものと主張します。ところがあなたに理解していただきたいことは、どれが正しいとかの問題ではなく、どんなものでも信じさえすれば治癒力は働くということなのです。スイスの医者メスメルについては前にも述べましたが、彼は磁石で病人の体を撫で病気を治したんだと主張しました。次に彼は動物磁気理論を発表し、彼自身から患者に伝わる磁気の流れに患者を治す力があるのだと言いました。それを聞いた多くの人は彼のもとへ押しかけ、治療を受け、そして奇跡に遭遇したのです。その後彼はパリに渡り、ベンジャミン・フランクリンなどの科学院会員で構成される委員会の調査を受けることになりました。もちろんメスメルの施した治療についての詳しい実態調査だったわけですが、その報告書によると、メスメルの主張した主要な事実を認めてはいるものの、磁気流動体説の正当性を証拠立てるものは何もなかったようです。では患者に起きた奇跡的な治癒効果とは一体何だったのでしょうか。委員会は患者の想像力とメスメルの治療法に対する信仰心からだと報告しています。メスメルの死後、マンチェスターのブレイド博士により磁気流動体の正体が明らかにされました。それは一種の催眠療法であるということです。患者を催眠状態にすることで、メスメルが施した奇跡的な治療の様々を磁気を使わずに見ることができたからです。この時患者の活発な想像力、つまり治りたい、これで治るはずだという顕在意識と、治癒力を持つ潜在意識の相乗効果が作用して奇跡が起きたのです。 メスメル自身も患者も宇宙の法則や自分の持つ無限の力によるものだとは気づいていなかったでしょうから、これは妄信と言っていいかもしれません。妄信というものは実にこれほどの力を持っているものなのです。潜在意識の力の引き出し方。潜在意識は他からの暗示や顕在意識によって支配されると前にもお話ししましたが、そのことをもう一度思い出してください。第三者からの情報でも自分自身の考えでも、とにかく信じていると思えば、潜在意識はその信じている事柄を実現させようと働きます。心理療法では潜在意識の力を引き出し、その力で治療させようとしますから、顕在意識のネガティブな考えが薄れてくると、その力はますます大きく発揮されるようになります。もちろん潜在意識と顕在意識の信念が一致することに越したことはありませんが、眠りに入る前のうとうととした状態、すなわち心と体が一番リラックスした時、大いに効果があります。わかりやすい例を一つ挙げてみましょう。私は初めて精神療法を受けた人からこのような質問を受けたことがあります。精神治療医のその先生は、この世に病気などというものは存在しないのだと言っていました。はじめ私は科学者のくせに何度馬鹿げたことを言うのだろうと思っていました。それがだんだん彼の言葉を素直に受け入れるようになってからというもの、不思議なことに私の病気はいつの間にか治ってしまっていたのです。一体何があったというのでしょう。つまりこの人は初めのうちは治療医の言葉やその成果を信じていなかったわけです。ところが医者によって催眠状態にされたため、この人の心も体も非常にリラックスした状態になったんですね。そこで解放された心は治療医の言葉を素直に受け入れ、それが潜在意識に届いたというわけです。潜在意識に届いた暗示は直ちに実現されようとしますから、この人の病気が治ったのも何の不思議もないことなのです。潜在意識は物理的条件に左右されない。もしあなたが何かの都合で海外にいたとしましょう。ここであなたのお母さんが病気になったと知らされたらどうしますか。すぐにも飛んで帰って見舞いたいところでしょうが、もしそれができない状態だったとしたら、ここで宇宙の法則に物理的問題など通用しないということをお話ししておきましょう。私はここまで潜在意識の力をコントロールできれば不可能なことなどないと言ってきました。ですからあなたの潜在意識はあなたのお母さんの潜在意識に働きかけることもできるのです。宇宙の法則は一つの原点から発しています。あなたの力もあなたのお母さんの力もその原点へとつながっているのです。ですからあなたがその力を信じ、あなたの思うことを念じるなら、それはあなたのお母さんを通して作用するでしょう。宇宙の法則には時間も距離も空間もありません。こんな実例があります。冠状動脈血栓症になったニューヨークの母のためにロサンゼルスに住む娘がラジオ番組を通して願望の入力をすると、その願望が叶えられたという話です。彼女の願望の入力は次のようなものでした。今の母の状態は彼女の日頃の考え方が現実となって反映されたものです。それは母の考えが映画のフィルムで、母の現在の状態がそれを表すスクリーンだと言えるでしょう。母の状態を変えるためにはそのフィルムを変えるしかありません。そのためには期待と夢と完全な健康を投影するフィルムが必要です。私の祈る心がその新しいフィルムです。ですから私はこのフィルムを母に送ります。母という映写機を通してその映像がスクリーンに再現されることを信じます。私の中の大いなる自己が母の大いなる自己に伝え、それを受け入れることを私は知っています。彼女はこれを何度も繰り返しました。するとやがて彼女の母に明らかな変化が起きてきました。 母親の担当医たちはその奇跡的な回復に驚いたそうです。宇宙の法則は実に神秘的で不可思議です。宇宙の一部である私たちは内なるスピリットに従っています。そしてその不思議な力を誰もが持っています。ただそれに気がつかず使いこなせない人たちがほとんどというだけで、何も彼女が特別だったわけでも、彼女の母の回復が偶然だったわけでもないのです。眠りながらも無駄なく潜在意識を使う。私の友人が肺結核と診断された時のことです。彼は心理学者でした。医者の診断を自ら精神療法にトライしてみたのです。彼は眠りにつく前には欠かさずこう唱えました。私の内なる治癒力が今私の肺を完全に健康な元の状態へと戻しつつあります。私の肉体を完全にするのは私自身だからです。そして約1ヶ月後、病院での X 線検査や分析試験の結果、肺結核の症状はきれいに消えていたということです。私は彼になぜ眠る前にその自己暗示を行っていたのかを尋ねてみました。すると彼は、潜在意識の活動は眠っている間も行われているので、眠る前に仕事を与えてやると無駄なく早く結果を得られるのだと教えてくれました。それから彼は完治するまで決して自分の病気についての話題を出すことはありませんでした。あなたがもし病気になってしまったら、病気のことを口にするのはやめてください。なぜならあなたの生命の敵は病気を気にしたり恐れたりするというそのこと自体だからです。あなたが常に苦痛や不快感を口にしていると、潜在意識の活動、つまり治癒力の活動を妨げることになってしまいます。最悪の場合はあなたの潜在意識が訴える通りに症状がどんどん悪化していき、完全に治癒力をなくしてしまう結果になりかねません。セッション5のまとめ。第一に、あなたの心や体を癒すのは潜在意識の力であることを悟ってください。第二に、あなたの願望や欲求を具体的に心に描いてください。第三に、あなたの目的を心に描いたら、それはすぐに現実になったものと認識してください。結果を得る近道です。第四に、あなたの信念をはっきりさせ、常に迷わず心に持ち続けることが肝心です。第五に、病気や自分を害するものを受け入れたり恐れてはいけません。あなたにはそれらを癒す力があるのだから、自分の治癒力を信じ、完全な健康や平和を願うことです。第六に、あなたが習慣的に抱いている考えは必ず反映されます。第七に、精神療法や科学的起念と呼ばれている治療法を日常生活に活用すると良いでしょう。病気だけに限らず、あらゆる面であなたの思い描く結果が得られるはずです。第八に、治癒力が欲しいなら、顕在意識と潜在意識に働きかけるようにすることです。あなたの信念がその両意識に到達したとき、完全な治癒力を手にすることができます。第九に、宇宙の法則や自分自身の力についての知識がなくても、何かを熱心に信仰すれば結果的に治癒を得ることがありますが、それが盲信です。第十に、愛する人が病気でその人を救いたいと思うなら、心を落ち着かせ気持ちを込めながら、健康、希望、夢などについて強く祈ってみてください。あなたの中の潜在意識はその人の潜在意識に力を与えるはずです。